今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくたって。
そこに増刊号、今回は10月27日公開の映画バイオハザードダムネーションより神谷誠監督をお迎えしてお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。バイオハザードダムネーション監督をやらせていただいております、神谷誠です。今日はよろしくお願いいたします。
CG アニメ映画バイオハザードダムネーションを特集します。バイオハザードといえばどうもゲームのイメージが私は強いんですけれども。
そうですね、でもう世界中で人気になってますし、僕も1から今出てる6までナンバリングのタイトルもずっと楽しんでやってますし、あとは実写の映画とかも ね、
そうです
ね、今ちょうどバイオハザード5リトリビューションが、ね、公開中でございます。
はい、そしていよいよ10月27日全国の映画館にて公開となるバイオハザードダムネーション、改めまして監督の神谷誠さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私は牧田君と違ってこうバイオハザード実は初心者で、
はいはい、
そもそもバイオハザードってなんだって
話になっちゃうんですけども。はい、あ、僕は別にゲーム作ってるわけではないですけども、バイオハザードっていうのはですね、何年前ですか、あれは1話。
僕、6年、小学校6年生の時だったんで、相当。
10年は経ってますね。
そうですね。僕はちょうどね、おそらく、ガメラっていう、金子修介監督のガメラの、僕は樋口真嗣さんという特撮監督の助監督をやってたんですけども、それをやってる頃に、あのゲームが出たんですけども、もともとはですね、ストーリーで言うと、ある、アメリカの小さな、町にある、小さな洋館で奇妙な事件が起こって、でそこに、特殊部隊の人たちが行ってみたら、洋館の中はゾンビだらけでしたと。それでそこの洋館の秘密の扉とか開けていくとですね、謎の研究所があって、そこでどうやら秘密の生物兵器を作ってたんだろうということが分かってですね、その襲ってくるゾンビだったり怪物とか、みんなその生物兵器に感染した、奴らが、襲ってきたということがだんだん謎が分かってくるという、謎を解きながら、アクションして、はい、サバイバルしてっていうようなゲームがまず一作目であったんですね。そこから、次々に、そのストーリーとキャラクターが発展してってですね、今や6まで続いてるという。
そうですね、はい、僕以外にもなんかいろいろ出てますから、ね、そうですね、ゲームもオペレーションだ、はい、クンシティだとかも、
いわゆるガンシューティングゲームとかね、はい、そういうのも出てますし、
携帯のゲームでも今ありますからね、はい、
そうですね、ディジェネって僕がやったこの前作の、ゲームもなんか
出てましたね、
出てたみたいですね。はい、
ディジェネレーションの方の今回のダムネーションは時間的にはその後に当たる、
そうですね、基本的にはですね、
はい、
僕の作ってるこの CG アニメシリーズはゲームの世界観とか時間軸歴史と、地続きになっててですね、この主役のレオン・S・ケネディという男はですね、ゲームの方では2から登場しているキャラクターなんですね。でゲームの2の時は、そのラクーンシティというその、最初に T ウイルスというのが漏れた、街に初めて赴任してきた新米の警官という役で、初登場して、その2の主役の一人だったんですけども、それがずっと、何本か、作品が続いた中で、バイオのゲームの4ですね、バイオのゲームの4で、再び、レオンが主役のお話ゲームがありました。で前作のディジェネレーションというのはその後の話なんですね。バイオゲームのバイオ4の後の話が、ディジェネレーション でその後、バイオの世界観でいうとゲームの、5があって、でその後の話っていうのが、 今回のダムネーションですね。
ということは5と、6の間の時間ということになるんですね。
そうですね。で、まあ、あの5の方には一応レオンは出てこなくてセリフだけ出てくるんでしたっけ ね、 あのねクリスっていう主人公がいて、でそこで、ね、これはレオンメモにあった事象であるみたいな、まあ、レオンはそのバイオの2の時は新米警官だったんですけど、4の時から大統領直属のエージェントっていう、まあ、謎のキャラクターなんですけども
凄腕になってましたよね。
そうですね、そういうキャラクターとして4で再登場して、まあ、そのエージェントになった後の話がディジェネレーションで、で、まあ、5があって、で6との間の、話を埋めるのが今回のダムネーションとなってます。で、まあ、ゲームの6はもう発売になってますけども、レオンはしっかりと
主役で
登場しております。
このレオン・ S ・ケネディ、そして、バディ
という
キャラクターも今回は出てきますよね、
はい、
この2人、アレクサンドル・ゴザチェンコという名前が多い
です。そうですね、本名はそうなんですね。
この2人を主人公にしてストーリーが進んでいくんですか。
そうですね、まあ、もともとちょっと、バディモノの話が作りたい、まあ、前作そのディジェネレーションは、まあ、それもまあバディモノといえばバディモノだったんですけども、まあ、相手がその女性のキャラクターでちょっと軽いなんかあるんじゃないのみたいなところもありつつのお話だったんですけども、まあ、今回ちょっと男臭い男同士のバディモノがやりたいなというところから、始まりまして、まあ、ちょっとバディバディと呼んでいるので、なんかもうバディっていう名前の人みたいになってるんですけども、
ま
あ、いわゆる相棒っていう意味のバディですね。海猿とかでおなじみの、いわゆる相棒という意味です。まあ、もともとはそのダムネーションのオリジナルのキャラクターなんですけども、まあ、冒頭に出てくる DJ、あ、JD というキャラクターがいるんですけども、そいつの相棒ということで、まあ、JD がバディと呼んでいるというところから、まあ、中では通称バディと呼ばれているキャラクターですね。
そして、ポスターを見るともう一人いるのがエイダモン。
はい。
これは女性キャラですが、ゲームにも出てくるキャラクターだと聞いてます。
そ
うです
ね。はい。
で、2の時からいるんですけど、まあ、謎の女っていうキャラクターで、まあ、今回出てきますけど、結局正体っていうのは。
そうですね、ね、謎ですね。
まだ謎ですもんね。
はい。まあ、これはね、いろいろ事情があるんでしょうが、まあ、もともとですね、基本的には、まあ、2から登場して、まあ、2の時から謎の女なんですが、4にも登場しているし、で、今回ゲームの方は6にもしっかりと登場して、まあ、詳しくは僕、まだプレイしてないので分かんないんですが、まあ、いろいろプレイしていくと、最終的には、エイダーを使ったプレイもできるっていうふうに6のはなっているんですが、おそらく、実はですね、僕がこのダムネーションを作るにあたって、6のストーリーっていうのは、全くプロデューサーから聞かされてないんですよ。
おー。トルコをつなぐと言いながら。
はい、それで、で、プロデューサーに聞いたらですね、ゲームの開発チームにも、うちのダムネーションのストーリーは伝えてないと言っているので、まあ、おそらくはプロデューサーの手の上で転がされて、うまいこと転がされたんじゃないかっていう感じなんですけども、確かに、まあ、前作では、エイダ・ボンというキャラクター出さなかったんですね。
で、
ただ、まあ、ゲームでは必ず、レオンが出てくれば、エイダも当然出てくるだろうというところでですね、やっぱり今回2作目をやるにあたっては、ぜひエイダ出したいなということで、僕の方から、まあ、エイダ出していいですかっていうことで話を進めたんですけども、最初はですね、結構その、レオンとエイダの、なんかちょっと、ラブストーリー的な展開をしたいなと思ってたんですが、
はい、
プロデューサーの方からですね、それをされるとちょっと先のことがいろいろあるんで、
いろいろあるんで。
っていう言われ方をしたんですね。ははーん、6で出るな、これは。っていう、そういう感じです。はい。
まあ、主要となるキャラクターがこの3人というふうに見えるんですが、私、一応このダムネーションも試写で見せていただいた後にディジェネレーションを見せてもらったんですよ、はい、でディジェネレーションは実はレオンともう一人クレアという女の子が出てきて、はい、あ、なんだ全然違うじゃんという、本当にそこに愛があるというか、男と女の話なのに今回は本当に男臭いというか、
そうですね、
男の友情を描いてますっていう感じで気になってますよね、はい、
そうですね、
それはもう監督がやりたかったことなんでしょうか。
いや、まあなんか話を作っていくうちにそうなってしまったっていうところはあるんですけども、まあそこでですね、あの脚本の開発途中にはですね、やっぱりプロデューサーの配慮から、これはもうちょっと若い女性キャラ出さなくちゃいけないんじゃないかっていう意見が出てですね、ある時期までそのキャラクターがいる脚本っていうのもあったんですよ。で、実は結構最終に近いところまではいてですね、実はモーションキャプチャーっていうシステムで、まあ、毎回、収録をしているんですけども、まあ、実際の役者さんに、モーションのスーツっていう、トラックポイントっていうのがいっぱい体中に、まあ、ピンポン玉みたいなのがくっついてるやつを着てもらって、百何十台のカメラで一斉にそれを撮影して、そこからデータを起こしていくっていうシステムなんですけども、まあ、それでアメリカから役者さんを日本に呼んで、毎回収録してるんですが、そのオーディションでアメリカに、まあ、僕ら行って、オーディションするんですけども、そのオーディションの段階までは実はその女性キャラっていたんですよ、うん、で日本に帰ってきてやはりこれはやめようかっていう話になってですね急遽その役回りが結構なところまで、JD に集約されたんですよ。だから結構JD の役回りっていうのが大きくなったっていうのがそのせいなんですね。まあ、結果いいキャラクターになったんで良かったんですが、はい、
ここからはクリーチャーにちょっと視点を移していきたいと思います。
はい、
はい、何から見ていいのか、とりあえず PV で一番気になるのはリッカーなんですか、
ね、そうですね、今まで実写の映画とかでもリッカーって出てきましたけど、はい、今回のリッカーが一番元々のゲームに近い動きをして形もゲームっぽいゲームのキャラクターが出てきたっていう印象を抱いたんですけど、
はいはい、まあ、もともとはやっぱり僕バイオのゲームの2に出てきた警察署の天井に張り付いてる、ね、あいつがやっぱり一番好きなんですね。でやっぱりこいつも回を重ねるごとにゲームの方でも若干マイナーチェンジを繰り返してるようで、はい、まあ一応は今カプコンさんの方からは一番今最近出てきてるリッカーのデザインに合わせてくれとは言われてるんですけど、まあやっぱりやってるうちにだんだんまあ僕の一番好きな2に出てきたリッカーに近づいてきちゃうっていうのはあるのかもしれないですけども、
2やってた人はシーンはまあニヤッとしますよねっていう、はい、
そうですね、はい、まあ辺はオマージュ的な要素ではありますので、
はい、シーンはそういうことだったんだね。
もう2やってた時に最初にこう角を曲がると窓の向こうにペタペタって何今のみたいなね、でその後のねみたいな感じになってますし、はい、
そうなんですね。
で、はい、この間のディジェネレーションの方はゾンビでしたけども、今回の、まあ、いわゆる一番数の多いクリーチャーはガナードですよね。
はい。
この辺もやっぱり時間が過ぎていって。
そうですね。まあ、一応ゲームの世界観に準じていくというところで言うと、まあ、前作のディジェネに出てきたのは、まあ、いわゆる T ウイルスというアンブレラ社が開発した細菌によってウイルスによって、まあ、感染した人たちがゾンビのようになってしまうという人たちだったんですけども、まあ、バイオゲームの方でいうとバイオの4から、寄生生物に、支配されている人たちっていうのが、まあ、ガナードっていう呼ばれ方だったり、あれマジニですね、5だとマジニって呼ばれ方をしている、まあ、寄生生物に乗っ取られた人たちっていうやつなんですけども、まあ、プロデューサーの方からも今ゲームはそういう流れになってるから、今回そういう風にこっちもしてくれっていうのは言われたんですけども、実はそれにしたおかげで、リッカーっていうのは今回その人に使われるっていう設定になってるんですけども、まあ今までのこういう、まあいわゆるバイオワールドで言うと BOW と呼ばれ方をしてるんですけども、まあ生物兵器ですね。っていうのって、大体制御不能で、なんか作っちゃったはいいんだけど、勝手に暴れ出して、あ、もうみんなどうしよう、これ制御不能だわいってなって、街が全滅しちゃったりとかそういうことになっちゃうんですけども、まあ今回戦場を舞台にしたいな、 ていうふうに思ったときに、まあ、あの兵器としてちゃんと BOW を運用できた方がいいなということで、じゃあ BOW 使うにはどうしたらいいんだろうなと思ったときに、そうだ、あのガナードにしてもマジニにしてもやっぱり寄生生物入れられた人は、あのそのガナードでもマジニでもボスの人たちに
支配階級の
支配されているっていう設定があるので、あこの設定を使えばあの BOW を使うこともできるんじゃないかということで、あそれ一石二鳥だなということで、あの今回はそういうやり方をしてるってことですね。
全然知らなかったです。えじゃあ今までのやつは誰かがボスがいてさあ行けクリーチャーではなくて放っちゃったらそうどうしようなかった
の。そう、まあ、ワンの時もそうだったんですけど、うん、事故であの細菌が漏れ出して、うん、であの下水道からあのネズミからみんなに飲み水とかから感染して街中ゾンビになっちゃったとか、誰かがあのウイルスを投げてカプセル割れちゃったとか、そういうなんで、あとはこの話にも多分出てくると思うんですけど、タイランドっていうやつも、まあ、ワンの最後のボスみたいなのが出てくるんですけど、それとかも作った本人がカプセルを開けて、あの、行けって言ったら、なんでこっちに来んだよ、こっち来んなよって言ってる間にクサッとされて、あの、そのワンの黒幕がラスボスのタイランド君にブスッとされて死ぬっていう。
そうなんだ。はい。じゃあ今作が初めてなんですね。
あ、それはちょっと違うんだ。
あ、違うんだ。
あの、コードベロニカっていう、うん、まああの、ナンバリングのタイトルじゃないやつなんですけど、そっちの方とかだと、他のハンターっていう、また別のお化けがいる、クリーチャーがいるんですけど、それとかは、なんか機械が走ってきて、その機械が人間を感知するとそのハンターを呼び寄せるみたいな、ね、なんかもう本当に猛獣使いみたいな、
うーん、
あれをやっつけるじゃなくてそこにいるやつは全部殺せみたいなことはできるので、そこにこう立ち合わせさせる機械みたいなのは出てきたんです、うん、
そことは今回は別にしようみたいな計画もあったんです。
そうですね、まあ、なんとなくその猛獣使いじゃないですけども、はい、なんかリッカー使いの謎の男っていうのはどうだみたいな、あのとりあえずあのなんとなく雰囲気から入ってったんですけども、そういう話で行くっていうのはどうだろうねっていうところから、まあ、あの話結構スタートしてるので、あのなんとなく、あこれは人間が行けっていうとなんか行っちゃうようなやつ、リッカーいいよねっていうところから、まあ、話が始まってるんで、まあ、そういう意味ではちょっと毛色が変わった感じにはなってると思いますね。はい、
とちょっと別のインタビューで読ませてもらったんですが、
はい、
ガナードプラーガを食べさせられるシーン、実は神谷監督が申し訳やってるというふうに読んだんですけれども、
あ、はい、
そんなこともされてたんですか。
そうですね、あのなんかね、まあ、結構モーションキャプチャーの仕事って今まで何回もやってるんですけども、普通のお芝居はまあ当然あの役者さんにはかなわないんですけども、なんかあの怪物っぽいのとか、なんかあの取り憑かれちゃったような人とか、あとまああの声とかもなんか怪物っぽい叫びとかですね、ゾンビっぽい声とか、そういうのはね結構俺やった方がうまいんじゃないかなって思うことがたまにあるんですね。であとそういう意味ではあのまあもともと僕その特撮映画、特にあのガメラだったりゴジラだったりっていうのをやってきた人間なので、結構その怪獣、まああの僕が特撮監督をやってるゴジラの GMK と呼ばれてる、まあゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃って映画やった時なんかも、怪獣にこんな動きでお願いしますってね、自分でこうこんな感じでっていう、なんかあの身振り手振りで伝えたりするんですよね。なんかね、やっぱりなんかそういうの俺得意だなって自分でも勝手に思ってるんですけども、だからキャプチャーとかやってると、あのやっぱ普通のお芝居みんなうまいし、アクションとかも僕より全然かっこいいアクションするんですけども、なんかそういう怪物っぽい動きとか俺じゃねえかなっていうのは常々ずっと思ってたんですよ。であの声の出演に関しては結構僕やってて、
ウルトラマンにも出てた。
そうですね。まあ、あの、知り合いが監督をやってて、あの、ちょっと神谷ちゃん声やってよって言われて、宇宙人の声やったりですね、そういうのもやったりしてるんですけども、あの、キャプチャーもなんかいつも機会があればやりたいなと思ってたんですが、なかなか、やっぱあの、スーツを着ないといけないっていうのがあるんで、ひょいっとできないんで、ちょっとずっとやれてなかったんですけども、今回その、収録の最終日にちょっと足りてないモーションとか、そういうのを取り足しのためにあのスタッフがみんな来てやろうっていう日が一日設けられたんですよ。ただこれはチャンスだということで 俺もやるっていうことでやらせてもらって、それでまあ現場で結構ここはもうちょっとこんな感じでって言ってたところをじゃあもう一回やろうっていうことでやらせていただいたって感じですね。
渾身の出来にいましたか。
どうなんですかね。あの現場では僕やっぱりやってるとどんな動きしてるかよくわかんないんで、データになって初めてあこんな動きしてたんだっていう感じではあるんですけどね。はい、まあまあまあな感じじゃないでしょうか。
見てて全然気づかなかったですよこれは。で、クリーチャーだとこの PV 見て外せないと思うんですけど、今回タイラントが出てくるということで、はいはい、これ副的にはあのバイオハザード2に出てきた T103 でしたっけ、あれの、
まあ、
系統
ってそうですかね。ええ、まああのやっぱりその戦場部隊っていうことと、まああとその旧ソビエトの支配下にあった国に似つかわしい雰囲気っていうと、やっぱりなんかすごいタイラントのしかもこのなんかロングコート姿っていうのがすごい兵器感が満点で、ええ、
だいぶリッカーにしてもちょっと思ったんですけど、タイラントは今回かなりサイズが大きくなっているっていうのはやっぱり CG 使うのに、
ですね、まあ、この辺はまああの実際ゲームで出てくるのって大体2メーター半から3メーターぐらいじゃないですか。で今回のこいつは5メーターぐらいあるんですけども、
相当大きいですね。
この辺はね結構そのこういう設定にした時にやっぱりカプコンさんからも一瞬難色を示されてですね、やっぱここまででかいとタイラントじゃないだろうっていうことを言われたんですけども、まあ、これにはちょっと理由があってですね、はい、この辺はもしかすると言えないのかもしれないですけども、まあ、クライマックスの戦いのあるシチュエーションがあるんですが、まあそれのためにこの大きさになったっていうことで、まあ、実際にその絵コンテを描くときに、まあ、あるものとタイラントをこう組み合わせていろんな人形をこう持ってきてこう組み合わせてみてですね、この大きさが一番しっくりくるなっていうのを測ってみたら、あこれは5メートルになるなっていう逆算だったんですけども。
タイラント毎回ほぼ全ての作品に顔を出している人気のクリーチャーですし、はい、でまあ、やっぱりさっきリッカーで2の話も出ましたけども、今回のタイラント2に出てきたあれとよく似てるところがいっぱいあって、マスキンヘッドだったりとかもするんですけど、ね、その辺はゲームファンは見てニヤニヤするといいんじゃないかなと思います、はい、
そうですね。
で今回のダムネーションなんですけど、舞台が東欧ということで、
はい、
まあ、僕はこの見た時に思ったのはやっぱりバイオハザードに石畳とかちょっと涼しさを感じさせるような石造りの建物っていうのがすごく合うなと思ったんですけど、
はい、そうですね、まあ、あの前作ジェネレーションがあのアメリカを舞台にしてたんで、まあ、あのそこはプロデューサーの方からも今回は外国にした方がいいんじゃないかって話はあったんですね。で、あのどこにしようかなと思った時に、実は今から十数年前にこれちょっとアニメっぽい話ですけども、アニメじゃないですけども、あの押井守監督のアバロンという実写映画があったんですが、それに僕スタッフとして参加してたんですね。でその時にその、あの時はポーランドっていう、まあこれも東欧の国なんですけども、ポーランドっていう国にロケで2ヶ月半ぐらい行ってたんですけども、やっぱりその時に見た風景っていうのがすごい強烈に覚えていて、やっぱ本当にすごい古い石畳だったりレンガ造りの家だったりっていうのがいっぱいある反面、なんかそのソビエトに支配されてた時代に勝手に駅前にわけわかんないでかい妙に造りの大きいなんか塔みたいなの建てられちゃったりとかで、あとなんかやっぱりその結構軍事色っていうのが結構本当にあの街中に戦争博物館があったりとかですね、なんかあのまあ、アバロンという作品がああいう話だったからなんですけども、まあ、ポーランド軍全面協力で、まあ、戦車貸してくれたり、ね、戦闘ヘリ貸してくれたり、兵隊さんもみんな無料参加で、ね、兵隊さん役で出てくれたりしたり、本当に街中に戦車持ってきたりとかもやってくれるぐらいの感じだったので、まあ、そういう影響っていうのはすごくあって、まあ、戦場舞台にしたいっていうところで、まあ、あのイスラム圏はちょっとなんか あまりにも生臭すぎるんでやめといた方がいいかなって思ったんで、まあ、それだと、まあ、今だとやっぱり東欧の方ってまだ小競り合いが続いてるので、まあ、あっちを舞台にしようと。でそうすると、まあ、東欧の方だとあのまさにその石造りの建物っていうのはゴシックホラーな雰囲気をすごい醸し出してて、これはなんかそのホラー的な風景にも非常にマッチしてるし、でなんかね、仰々しい建物がいっぱいあったり、軍事的な側面っていうのもなんかすごい自然に出すことができるなって。でしかもやっぱりそのアメリカ人であるレオンがいきなり英語もあんまり通じないような国に連れてこられてっていう、そういうところがやっぱりなんか孤立感、レオンが孤立感っていうのがすごい欲しかったので、なんかそこもいいかなと思って、まあいわゆる東欧の架空の国ですけども東スラブ共和国という国を作って、そこを舞台にっていうことにしたんですね。
今までキャラクターとかクリーチャーとかいろいろな話を聞かせていただいてきましたけれども、最後にこの作品の見どころっていうか、ここは絶対に外せないっていうシーンあったら教えていただきたいんですけれども。
いやもうね、一番見どころっていう質問が苦手なんですけどもやっぱりなんかそれぞれのやっぱりシーンにすごい思い入れがあって作ってるのであれなんですけども、そうだな、やっぱり例えばキャラクターで言うとですね、意外と特に主役とかポスターにも載ってないあの JD っていうキャラクターがすごいいい味を出してると思うんで、なんかいいお芝居をしてくれてるので、その辺はぜひ見てほしいですし、まあそれぞれのいわゆるボディアクションの格闘戦みたいなところも何箇所かありますけども、かっこよくできたと思うんですね。であとやっぱりそのキャラクターの表情とかも前回ちょっと反省点としてレオンの表情硬かったなっていうのがすごいあったんで、今回はなるべく人間臭くしたいなっていうところで言うと、まあなんかすごいいい表情 CG なのにこんだけできたんだって、僕も作ってる僕もびっくりするぐらいなんかいい表情ができたんで、すごくよくできてるなと自分でも思ってます。で、あとやっぱり最大の見せ場、見てほしいところっていうのは本当に最後のまあ、これはでも言ってもいいと思うんですけどね、 BOW 同士の戦いっていうのはやっぱりすごく見てほしいし、やっぱり怪獣映画をずっとやってきた人間としてはそこがやっぱりこれをやってみたかったっていう戦いではあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、まあ、というわけでですね、口で言うよりもぜひ一度劇場に足を運んで見ていただければ、あいつはこんなことを言ってたんだなっていうのが分かっていただけると思いますので、ぜひ見てください。はい、
ありがとうございます。どうしてもこう CG とかキャラクターの話に行ってしまいましたが、私でも全然人間ドラマとしてすごく楽しめる作品だったと思いますし、今回お話をさせていただいて、ぜひ神谷監督にはまた今までのお仕事の話も聞きたいなっていうふうに思いましたので、
はいはい、
ぜひまたそこに出ていただけたらなというふうに思います。
無駄なあれになってしまうかもしれませんがくだらない話ならいくらでもできますんで、
ありがとうございます。はい、10月27日より全国の劇場にて公開されますバイオハザードラムネーションより、今回は神谷誠監督にお話しいただきました。今回本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。